Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は11月24日まで開催されているボーダレスアートミュージアムの開館10周年特別企画展、回想老人録2おいてますます過激になるの現地レポートをお届けしたいと思います。この出展作家の一人である白井貞夫さん、回想老人録はもうその名の通り高齢者の方、がですね、とんでもないこう表現力を、発揮している展覧会なんですけども、この方も近江八幡市、に住まれていて82歳の、方です。箸袋やタバコのパッケージ、こけしなどの、様々な収蔵品がですね、展示されてまして、その方が普段どういう生活をされてて、なぜこういった日常品を集め続けて、来られたのか、そういったところを、現場の田畑和恵レポーターにお届けしていただこうと思います。それではどうぞ。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。と、今回の現地リポートは滋賀県近江八幡市にあります白井貞夫さんのお宅にお邪魔しています。なぜ白井さんのお宅にお邪魔しているかというと、ボーダレスアートミュージアムのまで開催中の回想老人録2に白井貞夫さんの作品が出展されているということで、その作者さんの制作現場を訪れるということで、今回はお邪魔しています。白井さんのお宅はボーダレスアートミュージアムの間から歩いて、3分ぐらいですかね、の距離にある、近いところにお住まいです。今回白井さんに何を出展いただいているかと言いますと、この後詳しくお聞きするんですけれども、今まで白井さんがコレクションされてきた箸袋やタバコの、箱などなど、いろんなコレクションなんですが、白井さん、はい、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
白井さん、今回出展していただいている内容を教えていただいてもよろしいですか。
はい、最初教えた一番多いのは箸袋だと思うんですが、はい、箸袋、はい、それからタバコの空き殻ですね、空き箱ですね、
はい、
それとここに置いてあったね、私、人形がね、好きでもなかったんですけども、子供にね、買ってあったのを、置いていきますし、で、私自身、こけしはね、おのろけみたいになるんですけど、新婚旅行で、こけしをね、
お土産の定番
なんですね。はい、その当時はね、流行りましたから、はい、
今またちょっとブームがまた来てるみたいですけどね。
そうですか。
はい、
仲良するために、またそれ見てね、喧嘩になっても、記念に顔を描いて買ったんですよ。
なるほど。
それから毎年、結婚記念日にね、買うてたんですよ。
へえ、じゃあ旅行に行ってということ、
行ったじゃなくて、
も
う近くで、もうちょうどその日に、大津でも売ってましたからね、大津で仕事してましたし、そんなんで、その結婚記念日には、それに以前に旅行行ったら、こうできて、ということで、毎年一組ずつ。
そうだから、ついで買っているってことなんですね。
そうでございます、そうでございます。
今、白井さんがここにあるとおっしゃったのが、今、白井さんのお宅のどこにお邪魔しているかというと、はい、これは蔵、
蔵なんです。
だったところを、これ お住まいにされてたんですか。
はい、この蔵はね、座敷蔵とか言って昔言ってました、はい、物入れ蔵もう一つ蔵にあるんです、 で、そこでもうここ住まいできるようになってたもんですから、ここの
あ、そう
私
なん
ど
です
も
ね。で、そこの蔵を、
幸い、
まあ、座敷蔵を白井さんのこうコレクションを飾る部屋でもあり、あ、まあ、置いておく部屋に
そう
なっ
で
て
ご
る
ざ
ん
い
で
ます す
ね。
ね、収集の私のもうね、自由にできる部屋で、誰も入ってこないように
誰も入ってこないように大事な
まあまあ、
分。
来ないっていうことね、来ますけども、まあまあ、私独、ね、一部屋、この二部屋でありますが、
なるほ
使わ
ど。
せてもらえるので、
で、
幸
ここ
い
にあったという通り、今、野間の方に出店しているので、そのこけしは全部野間の方に行って、もう棚ごと行ってしまっているという状況なんです
そうで
よ
ござい
ね。
ます。
ありがとうございます。白井さんはもともと、まあ、手中に出店しているということで、一瞬アーティストの方かなって思われる方もいるのではないかと思うんですけど、白井さんはもともとどういうことをされておられ
も
た
と
方で
も
すか？
と、まあまあ、生活してたら、まあ、いわゆる職業としてたのは、俗に言う設備屋って、まあ、まあまあ、昔の人だったら水道屋さんっていうんですね、俗に言う。その辺の商売してました。
じゃあ全く、まあ、そのコレクションをするアーティストさんだとかっていうことではないんですね。
もうそんな話は全然なくて、ちょっと話も長いようですけども、私はまあ、昭和7年ですからね、生まれたのが1932年です
という
から、
と、今
82になり
年82
まし
歳
た。
です ね。
両親早亡くしてね、それからおばあちゃんに育てられてね、でも、物を大事にせいうことをね、もうやかましい言われましたし、加えて、ちょうど私が、今での中学1年の時が終戦なんですよ。それから物のない時に育てますからね、もう本当になんでしたし、おばあちゃんは物を大事にせないかん、物を始末にせないかんって、具体的に言いますとね、昔の話ですからね、変な話ですけど、昔は履物にと下駄しかなかったでしょ。下駄、人が一生の間にね、10足使われたら、物を大事にしたらね、8足で済むって言うんですよ。
なるほど、
おばあち
80。
ゃんの経済学で。で、それから、
おばあ
そ
ち
の
ゃんの
2
経
足
済
分
学。
買わんでもいいから、生活もそれだけ楽になるし、物を大事に粗末にしてたらもうダメやということをね、やかましく教えられましたね。
今のでも下駄のは分かりやすい
まあそん
です
なことを
ね。
ね、おばあちゃんが教えてくれて、でもおばあちゃんに育てられましたからね。まあ、今の子供に言うんですけども、一回自分の名にしてたら、最低2回はね、捨てるんやったら2回は使えということ、具体的に言うてますが。
なるほど。じゃあ、その、もったいないものを大事にするというところから、このコレクションっていうのも、まあ、さっきのこけしはね、奥さんとの、
そうです、そうです、
仲良くしていこうという思いがこもってるんですけど、箸袋を集めるみたいなことは、そこにつながってる話なんです
もう
か
箸
ね。
袋はね、まだ、まあまあ20年ぐらい前からですけどね、箸袋趣味の会に入ったのはね、それ以前はむしろ一番何はあの古いのはタバコなんですよ。
そっちが先なんですか。
タバコがね、でタバコがあれ多いっていうのはね、たまたま私は信楽生まれで、そして終戦の年に瀬田工業学校というのに6年卒業して入りましたでね、私の家。で、タバコ屋さんへ下宿させてもらったんですよ。
なるほど。
でね、皆さんご存じじゃないんですけど、終戦直後はね、まあ、物のない時期ですから、タバコ屋さんがね、まあ、よく覚えてるのは、ハッピーというね、横文字のタバコなんですけどね、それを1000本くらいの箱を詰めてきて、そして、タバコ屋さんが、紙の袋でしたけどね、それ糊付けして10本ずつ入れて、そして、
手作りだったんですか？
そんな時代でした、終戦直後はね。それをお手伝いしてて、
なるほど。
で、それがね、1枚ぐらい余分が入るんですよ、失敗があるから。で、それ
じ
を
ゃあ、
たまたま本の間に
挟めてた。
挟んでて、で、それから始まりました。
じゃあ、それもあるんですか？それもコレ
あ
クショ
り
ンと
ます、
して
あ
残っ
りま
て
す。
るんですね。
向こうに、
今、野間の方
ノ
に展
マ
示
に行っ
し
てて ま
る。
す。日
そ
本
う
のタ
な
バ
ん
コ
で
の
す
とこに、入って
ね。
ます。
そうなんですよね。そのコレクションも丁寧に 全部きれいに分類されてますよね。こう年代別だとか、
はいはい、
テーマ別だとか、
はいはいはい、
そして白井さん、今白井さんの目の前、はい、まあ、テーブルがありまして、はい、そのように箸袋が並んでいますが、はい、これは何の作業というのか、支度をされていたんでしょうか。はい、
私の集めてるね、テーマ、はい、いわゆる温泉とか、
箸袋のテーマですね。
で、温泉は温泉ばっかりとか、うん、で、滋賀県内は滋賀県内の、箸袋、これなんですけどね。
滋賀県内の温泉はどっちに分類するんですか？
それは、ね、両方に、
両方に。
2枚。
あ
ね、何枚も手に入りますんで、
なるほど。じゃあ、引っかかるところには全部に分類されて、
そうでございます。
複数枚持ってるんですね、同じところの。
はい、はい、それでこうして、今、たちまち、いろんなね、これはまあ友達の関係で、蕎麦屋さんやとかね、
うなぎっていう分類もありますよね。お友達がうなぎ屋さんされてるから
ですか？じゃないけど、まあ、集めてるからいうことでね。で、まあ、自分の、重品って で言うんですけど、専門的には、その余分なやつはそこを置いといてね。
何品って分類
して。
自由品ですか？何品っていうんですか？
重品って、まあ、重ねて同じ
品。重品、はい、重ねた品で
重品、はい。はいはいはい、そうでございます。
はい、それはこう避けといて、
はい、
箸袋、趣味の会。
趣味の会の友達に、ね、
と交換したり。
交換するんですよ。
そうなんですね。
はい、まず東京のものがあった、
はい、で、この分類されたのは、はい、先ほどちょっとお伺いしたところと、はい、今、野間の展覧会に、はい、まあ、関係する準備だと聞いたんですけども、はい、
そうでございますね。まあ、大体もう、これは一回して、はい、もう、全部向こうには入って、はい、自分の、なしたやつは、一枚は入ってるんですけども。
はい、分類したものが今、野間に展示されてます。
で、
はい、
それ以外に、分類の、別の箱をね、置かしてもらってあるんですけど、
はい、
で、そこの箱には自由に来てくれたお客さんで、欲しい人を持って帰ってもらえるように、いうなりで、したんですよ。で、そこへ補充するためにね。
はい。また分類してくださって
。分類してるんです。
ああ、はい、そうなんです
ね。そして、すごい補充が効くように、こういうふうに、空き封筒に入れて、
ね。あ、分類別に、カタカナ。
カタカナ、ひらがなね、ローマ字とか、まあそんなをね、やってられる人もありますんで、いろいろ。で、まあでも、あ、これ出てんのもカタカナ、ひらがなはあるはずです。
あります、
はい。はい。
わあ、そうなんですね。
はい、
まあ、まあ、展覧会最中に亡くなった時に、まあ補充できるように準備を渡してくださってるってことですね。
そうでございます。
ありがとうございます。
もらってくれはったらね。
はい。分類って何パターンあるんですか？
今のところ私の、まだまだ、他にもあるんですけども、
ええ、
まあまあ、声出してるのは12くらいですか。
12パターン。
はい、12分。
ああ、そうなんですね。
はい、
まあ、滋賀県とか、あとお店屋さんの別っていうのはわかるんですけど、そのカタカナっていう分類とか面白いなと、は
い。面白いのがありますよ、カタカナだけでね、お店の名前やとか、あれでもね。はい、これでもピッコロとか ね
書いてある。それはカタカナの分類に入るんですよね。
カタカナ、これはひらがなの分です。
なるほど、じゃあそのピッコロっていうところは、例えばうなぎ屋さんだったらうなぎのとこにも分類するってこと
ある、ね、両方、
まあ、さらに滋賀県のお店だったら滋賀にも入る、
そうでございます、はいはい、
面白い
です。でまた滋賀県のやつもこれもね、うん、古都地区とか大津屋とかね、
さらに地域で分けて
出してますけども、はい、
そうなんですね、
はいはい、
ありがとうございます。白井さん、今回、
はい、
野間ということで展覧会に出展ということで、はい、他には、まあ、プロの現代アーティストの方とかと一緒に出展してるわけですけども、はい、どんな感じがしてますか？なんか展覧会に出展という、
もう本当にね、正直言いましてね、なかなかたくさんの人に見てもらう機会ってのは少ないんですよ、でもう本当にね、自分の子、まあ、子供のように可愛く可愛がってしたものを、ね、はい、見ていただくというのは、これはもう本当にね、収集家としては嬉しいんですよ、
うん
うん、だからもうね、ぜひそんなんで声かけていただいたら嬉しいですね。
はい、他の方の作品ってご覧になりました？まだご覧になってない
ですか？まだです。
そうですね。またこの後見に行っていただく、はい、ということですが、はい、あともう一個、
はい、
今回の展覧会の期間中のイベントに、
はい、
まあ、白井さん登場していただくわけですけれども、はい、白井さん、 このコレクションのことじゃなくて、もう一つライフワークにされているあの8万堀のゴミ拾いを題材にして、まあ遺言というこの近江八幡市のいろんな方を取り上げたドキュメンタリー映画に出演されてますけれども、あのまあゴミ拾いの話をまずちょっと教えてもらってもいいですか。ずっとどれくらい前から。
ちょうど平成17年からですから、丸9年過ぎました。9年半くらいになりますね。4月1日からちょうど八幡堀を守る会の会長をその4月1日から受けたんです、ええ、それを機会にね、ほんならやりましょうと言ってね、約束した
それで。あ、そうですか。
はい、
あれもう本当に365日されているんですよね。で、あの映画は私拝見したんですけれども、その中でお答えされてて、まあ、体調がちょっとでも、ちょっと悪いなと思っても、まあ、ゴミ拾いしてきたら、まあ、割ともう治ったりするんですって。
そうなんです、そうなんです。
体重も確かすごい、こう落とされたんですね、
そうでございます。当時始めた時には72キロあったんです。で、今もちょうど60キロ切れてるくらい、
でなんか体調も良くなったんです。良くなって、
それもね、急にじゃなくて、ぼちぼちぼちぼちね、1キロ2キロって減っていってますので、
あれ全部歩いたら何キロなんですかね。
だ
いたい
4キロ、
4キロなんですよ、毎日で。余計雨の日は、その琵琶湖から、まあ、流れてくるゴミがあるから、雨の日とか風の日こそ、あの出ないと
危ないので、かえってね、雨の日の方が多いですね。
そうなんですね、でそんな遺言、まあ、上映して、また今度あの監督さんとも対談していただくということなんですけれども、
楽しみにしてます。
そうですね、じゃあ最後に白井さん、今回回想老人録というタイトルの展覧会なんですけれども、年を重ねるってどんなことだなって白井さん思っておられますか。
そうですね、もう年を重ねることにね、私は幸せを感じてます。というのは、先ほど言いましたように、両親早亡くしてね、人に言えん苦労もありましたけども、それがだんだんだんだんね、なしてきて、年の経つごとにね、本当にもう不思議とね、いろんな方との出会いがたくさんありますんでね、いろんな方と話もでき、いろんなことにね、誘ってもらって、そしてやはりその八幡堀の清掃を主に、私なりの年いってから分かったんですけどね、とにかく人のために生きて、自分のためじゃなくて、人に喜んでいただける生活を心がけてしてたらね、自分に喜びが返ってくるんです。
こう年を取るってとかく、なんかいろんなこう、体も思うように動かなくなっていったりというマイナスなイメージが多い中で、すごくこう年を取るたびにそういう幸せをたくさん感じる力も増えていくとしたら、楽しみに私もなってきます。
本当にね、ほんで、今もよく言われるようにね、苦しい時はね我慢して、苦しい時が多いほど後の楽しみが多いですね。
なるほど、
私はもうそう思ってます。
白井さん、たくさんお話聞かせていただきましてありがとうございました。この白井さんのお人柄とか、あとさっきおっしゃってた整理整頓というものも、今回の展示は白井さんが並べていたようにそのままを持っていってのまで展示しているので、ぜひ多くの方に見ていただけたらと思います。
そうでございますか、ありがとうございます。
そんな白井さんの作品も展示してあります。回想老人録2は11月24日までボーダレスアートミュージアムのまで開催されていますので、皆さんぜひお出かけください。白井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、どうもどうも。
今日は近江八幡市にあります白井貞夫さんのお宅から現地リポートしました。社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
さて、そろそろお別れの時間です。白井貞夫さんのお話いかがだったでしょうか。僕もですね、回想老人録2現場に行かせていただいて作品いろいろ見たんですけども、もちろんそのこけしとか、箸袋とか一個一個のすごい数集めてるなっていうところは感動したんですけども、あの何よりも個人的に思ったのが、戸棚ありましたね、があるんですね。展覧会行かれた方わかるかもしれませんが、その戸棚の中にこけしとか、まあ、各地で行ったお土産品みたいなものがこうぎっしり詰まってるあの状況っていうのは、実は自分のばあちゃんの家もう亡くなってるんですが、にも同じような状況があったなっていうことを思い出したんですね。そう考えたら、なんでこういうふうに物がたくさん集めて見れる状況っていうのを、こうどういう思いでうちのばあちゃんも作ってたんかなっていうことを結構改めて問い直して、ひょっとしたらアールブルットは我が家にもあったんじゃないかなっていうことを、もやもやと感じながら白井さんの作品をこう微笑ましく見させていただいた次第です。グロー生きることが光になる番組ではご意見ご感想をお待ちしております。郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまでお送りください。この番組のホームページでは今日の放送をポッドキャストでも聞くことができます。またノーマのホームページにもリンクしてますので、ぜひご覧ください。来週は引き続き野間で開催中の回想老人録2の現地レポート、出展作家の小西節夫さんにご出演していただきます。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。